今日はイザヤ書の21章ですね。21章からできたら23章までを一気に学んでみたいと思いますけれども、ですね、このイザヤ書は13章から、このイスラエルとユダの周りにある国々に対する予言に入っています。そして私たちがまずはじめにバビロンを見ました。その次にこのアッシリアのことが少し出てペリシテがあり、そしてモアブですね、それからダマスコ、つまりシリアですね、そしてエチオピア、でエジプトと来ました。で、忘れて欲しくない背景はですね、この超大国アッシリアがその周りの国々を押しつぶし侵略し大帝国を作るというところにあります。でさらにイザヤはですね、もっと先のこのバビロンが強くなって、今度はだからパワーバランスがですね、アッシリアが弱くなってバビロンが強くなり、今度はバビロンが世界の帝国になっていく、その後でその時に起こることをも、この言及しながらこのイザヤは話しているんですね。で、ここから私たちがこう学ぶことができるのは、神様は契約の民以外にもご自分の主権を持っておられて、そして、積極的に関わっておられるということなんですね。で私たちが教会のこと、自分の周りのこと、信仰生活に神様は関わっているかもしれないけれども、その他のクリスチャンではないいわゆる世俗的な一般の社会、また国々ですね、そういうものは神様は特に関わっていない、関心がないということでは絶対にないわけなんですね。一つ一つの出来事、私たちがニュースで見る出来事というのは、実は神の許しがあって起こっていることであって、神の御手を見ることができるんだということであります。で、13章から20章までが一つのこの塊になっていました。この主が、これらの国々をも支配し、そしてこの19章のところではですね、エジプトとアッシリアと並んでイスラエルが第三のものとなる、つまりエジプトもアッシリアもこう真っ平らになってですね、そこからイスラエルに向かってこの神を礼拝するというですね、すべての国々が、大国でさえもがイエス様を王として認めるですね、王として認めるというこの予言になっているわけです。私たちがイエス様に言われました、祈りなさいとですね、皆を崇めさせてください、そして次に、御心が天になるように地にもなさせてください、そして御国が来ますようにです。これを言いたかったんです。御国が来ますようにですね、このことの予言が書いてありました。でこの21章22章23章も一塊なんですが、先に読まれた方は、どうだったでしょうか、印象というか感想というか、ちょっと不気味な雰囲気も出てくる、この恐ろしさがもっと前面に出てきます。神様の裁きの、恐ろしさがこのもっと前面に出てきます。そしてもう一つの特徴は、この世の富であるとか、そうですね、このように頼っている、財産に頼っている、力に頼っている、そのような姿である人々に対して神様が裁きを行われる、というところを見ることができます。一節を見てください。海の荒野に対する宣告とあります。なんだろうこれは、というふうに思いますね。なんか英語だとオクシモロンって、なんていうの、日本語では相反する言葉で、海なのになんで荒野なのって思いますよね。これバビロンを表しています。バビロンの地域は、ユーフラテス地域は、メソポタミア文明があった、 あの肥沃の、三日月とかってよく言われますよね、うん、あのユーフラテスとかティグリス川とかですね、このものすごいたくさんの川が、あの大きな川が流れています。そこであそこは荒野であるにもかかわらずですね、砂漠であるにもかかわらず海というか水がこう、あのこう流れているということで、このバビロンが海の荒野と呼ばれていました。でここもですね、この荒野というふうに出ていますけれども、バビロンがいずれ荒野になる、この廃墟になる、この砂漠だですね、あの黙示録にはこの女がですね、大バビロンの淫婦である女がこの荒野にいるところがこの書かれてますけど、命がないですね、霊の命がない、そういうことも暗示していますね。で続きを見てください。ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくる。ネゲブに吹きまくるとありますが、砂漠です。あの南のイスラエルの南側はすべて砂漠です、ね、そしてそのネゲブから下エジプトが、このシナイ半島ですけども、あそこも一帯が砂漠になっています。まあ、何回も話しますけれども、イスラエル旅行で、夏に、行くとですね、エイラットという町が、あの一番こう南端の町ですね、あの航海に接している町ですけれども、港町ですが、そこでですね、風がすごく強く吹いてるんですね。でけれども吹かないでっていうぐらい暑いんですよ。
砂漠の風
なんです。暑いんですよ。もうやめてっていう。あのサウナに入ってそこで扇風機をしてもですね、意味がないのと同じように、この、イスラエルに定期的に吹く風があってですね、あの本当にもうその時は外には出ることができないぐらい、もう暑くて苦しいですね、風が吹くそうなんですね。それを今形容していますですね。そのような恐ろしい暑いですね、怖い出来事が起こるという予言です。そして2節、厳しい幻が私に示された、裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす、エラムよ登れ、メディアよ囲め、すべての嘆きを私は終わらせる、はい、エラム、メディア、エラムは今のどこですか？イランです、ね、イランです。そしてメディアはもっと上の地域、ちょうどイラク、イランの北にあるところですね、あの今のクルド人が住んでいるようなあの地域ですね。でこのエラムとメディアと言ったら、ペルシアのこと、ペルシャのことを思い出せばいいわけなんです。ですね。今のイランですよ、うん、つい最近まで、近代まで、あそこはペルシャという国でした、名前でした。で最近ですね、本当にイランとなったのは。で今でもイランの人は、このニュース今しょっちゅう出てますけれども、非常にあのプライドがありますね。こう非常に高度な文明、高度な思想を持って、この私たちは、この統一してるんだというですね、非常にこのプライドを持っていますけれども、まあ、そのことが書いてあります。でこれが何をするかというと、バビロンを攻めてくるわけなんです。でそれを幻として、この映像としてですね、イザヤが見て、それでその恐ろしさ、その悲惨さを体で感じているんです。次をご覧ください。それゆえ私の腰は苦痛で満ちた、女の産みの苦しみのような苦しみが私を捉えた、私は心乱れて聞くに耐えない、恐ろしさのあまり聞くに耐え、見るに耐えない、私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた、私が恋したっていた黄昏も私にとっては恐れとなった、とあります。この 苦しみはですね、本当にこの戦、この恐ろしさ、このバビロンが滅んでいくというですね、そのそして軍隊によって滅ぼされるというそういう神の裁きの恐ろしさによってイザヤが今この体を持ってですね、心で感じる以上にこの聖書では腹っていう言葉が使われてますね。この心と訳されてちょっと残念ですけれども、そういう風に多いですが腹と訳されているところが多いですね。例えばイエス様が生ける水が心の奥底からっていう風に新改訳になってます。あれ腹からと書いてます。あとは他の箇所では肝臓という言葉も使われているんですね。内臓で感じるんですよ。体で感じるんですね。私旧約聖書、新約聖書もそうですけど好きなのはですね、人間の本当に赤裸々な姿をその通り、このもういつも私たちが経験している裏話にもなってもいいですね、こう表に出したらいけないようなですね、この現実をですね、この書いている。でこういう経験私ありますよ。この黄昏ね、これ朝起きてですね、あまりにもこう精神的なショックを受けて、そして本当に朝起きてもですね、いつもは綺麗だなっていう朝日がですね、もうなんかいやもうこの朝日も見たくないっていうですね、そういう精神状態ですよ、ね、皆さんもなんか何らかの形で経験したことがあるかもしれませんけども、これを今イザヤは感じているわけなんです。で似たような感じでこのダニエルがですね、覚えてますか、ダニエル書を読むとですね、彼は本当にもう病気に床で伏してしまったという言葉もありますし、または栄光の姿のイエス様を見た時に倒れてしまったという言葉もあります。使徒ヨハネもイエス様の姿を見て倒れてしまったですね。そして大きな戦を見てダニエルの場合はもう本当に立てなくなってしまった。でそれは神の裁きが戦を通して行われていくからなんです。人々がたとえその人たちが罪を犯したことによって起こっていることであっても、やっぱ悲しいことですよね、辛いことですよね。例えば裁きというのが書いてあります。でイエス様を信じる者は救われますけれども、やはり実際に裁かれるのを私たちは見てったら悲しくなり辛くなり、本来ならばその人たちも救われてほしいのにっていうふうに願うわけなんですね。そういう気持ちが今ここに書かれています。そして5節で、彼らは食卓を整え座席を並べて飲み食いしている、立ち上がれ主張たち、盾に油を濡れとあります。ここですね、別の人たちが話しています。この前半部分、食卓を整え座席を並べて飲み食いしているというのはバビロンのことです。鍵括弧はメディアペルシャの連合軍です。これはダニエル書の6章だったっけかな、5章ですね、5章に書いてあるバビロンが崩壊する直前の出来事を予言しているところなんです。ネブカデネザルの後に何人か王様が出て、最後がベルシャツァル王ですね、ベルシャツァル王、ネブカデネザルの孫ですけれども、彼がですね、ちょっと開いてみましょうか。ダニエル書の5章、ダニエル書の5章で一節から見ますけれども、ベルシャツァル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャツァルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち及び王の妻たちとそばめたちがその器で飲むためであったと、ここに書いてあって賛美してです、偶像を賛美してですね、そしたら5節に、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手を見たとき、その手の先を見たとき、王の顔色が変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えたと。それでダニエルが呼ばれて、ダニエルが予言し、 その解き明かしを行い、そして30節を見ると、その世カルデア人の王ベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだと書いています。大宴会を行っていました。そしてバビロン、の国はですね、YouTube でこの CG でバビロンがどういう都市であったかを見せる CG 見つけたんですけれども、本当にすごいですね、ものすごいですね。今の近代都市、近代このでっかい、東京も六本木みたいなですね、この、ここら辺もそうですけれども、それに負けず劣らずというか、もっとすごいかもしれませんね。ものすごい綺麗です。ものすごく川がユーフラテス川が真ん中に走っててですね、そして壁がありますけど、その壁というのは、このあまりにも太いので、そこで2車線通行ですよ、これ馬車が、それだけですね。そして、それだけ暑いんですね。そして、もうとにかく備蓄がその中には20年軽く持つと、そこにいる人たちが食べることができると、そういう、状態でした。で、このどんちゃん騒ぎを彼らはやっていたんですね。でひどいことに、神様の宮の器を使って、そして自分たちの偶像を賛美していたと、あとは不貧困なこのなんか、乱痴気っていうんですか、この本当に不貧困なことも行っていたでしょうね。この乱れていたと思います。でそこにこう手が現れたってことなんです。でこの時にクロスがその指揮していた、そのメディアペルシア連合軍を指揮したクロスがですね、何を行っていたかって言ったら、ユーフラテス川を迂回させることを行っていたんです。すごいことですね。大きな川を別のところにバイパスして流して、そしてその水位を減らして、そしてその減ったから、そこの間から中に入るということを、この行おうとして実際にそれを行いました。で中に入っていって、入っていったら門番をしている人たちも、お酒でもう酔っ払っていて、で、難なく、バビロンを倒すことができたんです。で住民は数日経ってからでなかったら、このバビロンが滅んだということを知ることができなかったほど、非常に速やかに、この本当に簡単に行ったわけなんです。ですね。で、こういう状態が今ここに書かれていて、非常に対照的ですね。食卓を整え、座席を並べて飲み食いしていると、立ち上がれ市長たち、盾に油を塗れと。でこれが、神の裁きをこの世が受ける時の姿でもあるわけなんです。イエス様は何て言われましたか。私が来るのは盗人のようであるです、ね、そして、本当にこのどんちゃん騒ぎをしているようなところでイエス様が突然に来られるというですね。だからあなた方は目を覚ましていなさい、用意をしていなさいということ、用心をしていなさいということを言われました。でテサロニケの第1の、5章の2節にこう書いてあります。2節と3節、主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。先ほどイザヤが感じたこの産みの苦しみのような、その痛みをですね、この人たちが感じるんだと、この受けるんだということをこの書いてありますけれども、平和だ安全だという時ですよ。私たちが罪の中にいる、この世との交わりを行っている時に忘れるのがこれなんですね。無感覚になってしまう、滅んでしまうということが分かっていない。いつまでも続くよこの状態はというふうに錯覚するわけなんです。大丈夫だで自分が滅んでいるのを分かっていない、で突如として滅びが来るということなんですね。 ある牧師さんが話してたんですけれども、これちょっとあの私裏付け取ってないんでわからないんですけど、日本が原爆広島に落とされるときに、そのそういうものが落ちるんだということを聞いていたにもかかわらず、まさかまさか、まあやっぱりで、やはり落とされたという、この令和を話していましたね。まあ、それは何を意味しているかといったら、私たちが滅びが来ると言ってもですね、普段の生活を送っているとどうですか？平和ですよね。平穏です。大丈夫です。まさかっていう気持ちになりますけれども、そうではないんだよということがここに表れています。そして6節、主は私にこうおせられた。さあ見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や2列に並んだ騎兵、ロバに乗ったものやラクダに乗ったものを見たなら、よくよく注意せよ、注意を払わせよ。すると獅子が叫んだ。主よ、私は昼間ずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ、今戦車や戦士2列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れたバビロンは倒れた、その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたとありますが、ここで、戦車2列に並んだ騎兵ですね、これがあの門の中に入っていくというのは、これはメディア・ペルシアの連合軍がバビロンの城内に入ってきている様子を今この見張りが見たということになりますですね。ずっと見ていますというふうにこの言っていますけれども、預言者として今起こっていることを注視している、注意深く見ているわけなんですね。そして神様が今何をなされるかということを見ているということですね。で、今倒れたバビロンは倒れた、その神々のすべての刻んだ像もうちに打ち砕かれた。当時の戦争は神々の戦いでした。それぞれの国に神がいました。そしてある国が他の国を倒したときに、その国の神がその、倒した国の神に打ち勝ったと考えていたんですね。それでペルシャの神がバビロンの神に打ち勝ったということになりますけれども、ここで倒れた、バビロンは倒れた、これはですね、もうこう、不滅のバビロンがですね、こう倒れるわけがないというふうに考えられていたバビロンが一夜にして倒れたということを、まあ、驚きと喜びを持って表現しているわけですね。で、ここの箇所どこかで聞き覚えがないでしょうか、ありますね。黙示録の18章にバビロンが崩壊するところでも同じように天使が言っています。彼は力強い 声で叫んでいった。倒れた大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟や、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。このようにですね、バビロンの崩壊を、ここで、このペルシャの軍の人たちがここで話しているわけなんですけれども、これが終わりの時に起こるですね。この世の制度の崩壊するその時に天使が叫ぶ言葉をもここで予言しているということになるわけなんですね。そして10節です。踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ、私はイスラエルの神万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだ。バビロンが滅んでいますですね。世が滅んでいます。そしてこのバビロンに踏みにじられていた、内場と書いてますよね。この内場って脱穀するときに必要、しなければいけないところですけども、打たれてるわけですよ。同じようにイスラエルの民が捕囚の民としてバビロンに打たれているけれども、そのバビロンが滅びるんだよということを今ここでイザヤが宣言しているわけなんです。励ましであり、そして慰めであり、喜びをここで伝えようとイザヤがしているわけなんですね。で、ここでとても大事なことがあります。私たちがキリスト者であるがゆえに苦しむ時というのは、この世の制度があるからです。この世の価値観があるからです。 いろんな形で世の価値観があります。まあ、職場であったり家族であったりですね、いろんなところで自分が受けているもの、それはですね世の制度から来てるんですよですね。でも神は必ずその制度を処理してくださる、解放してくださる、もう滅ぼしてくださる時を定めてくださってるということなんです。だからあなた方は忍耐しなさいですね、生徒たちの忍耐はここにあるという言葉が、この大患難にいる生徒たちに対してですね、この黙示録に、書いてありますけれども、その忍耐はここにあるわけなんです。一時的なんです。私たちの今受けているものっていうのは永遠じゃないんです。一時的なんです。だからスミルナの教会に対してもイエス様がですね、10日間試されると、死に至るまで10日間だけなんですよです、ね、ずっとわからないって考えたら私たちは押しつぶされてしまいますけれども、いやそうじゃないんだよと、一時的なんだよって、これ決して忘れないでください、一時的なんだよ。そしてこれでバビロンのに対する予言が終わりまして、次ドマに対する宣告とあります。これはエドムのことです。エドムのこと、セイルから私に叫ぶものがある、夜回りを今は夜の何時か、夜回りを今は夜の何時か。夜回りは言った、朝が来また夜も来る、尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよい。これだけなんですね。なんかわけのわからない予言ですけれども、エドムはどこかご存知ですか？こう予言を読むときにですね、まあ聖書を読むときはそうなんですけれども、地図をぜひ見て、そして確かめてくださいですか、これがイスラエルとユダの国でありますけれども、エドムはここですですね。視界があって、視界の南になります、ね、そして以前私たちが学んだモアブはその上にあり、そしてもう一つ上にアモンがあります。でその上がアラム、あるいはシリアです、ね、アラムと言われてますけど、英語の聖書だとシリアとなってますけれども、どちらもいいんですが、ですか。でこのようになってます。だからいつも覚えておいてください、この視界の南側の方なんだとですね。で今の国に直すと、モアブとアモンがヨルダンですですね。でそしてこのアラムというのがシリアでですね、そういうの覚えておいてくださいね。そして今ここでエドムに対する、このドマに対する宣告と、でセイルっていうのもこの、そこの地域の名前ですけども、私に叫ぶと、イザヤに来て、夜回りよ今は夜の何時かですね。でこれどういうことかと言いますとですね、今このアッシリアがその自分たちを、このいわゆる今のパレスチナと言われているこの地域ですね、パレスチナといってもイスラエルだけではなくて、その周囲の地域も含めて、そこにアッシリアがですね来てるわけなんですね。それで、このイスラエル、そしてその周りの国々がその超大国に対抗するためにどうすればいいかということで連合していろいろ考えている、そのような状況下にありました。そこでセイルからこのユダにいるこのイザヤに対して使いが送られて、そしてこの今はどうなってるんだということなんです。でこの夜回りとあります、夜なんです。アッシリアに攻められてるんです。でこれが明けるのはいつなんですか、今は夜の何時か、明ける時間を知りたい、これが終わる時間を知りたいということで聞いているわけなんです。でそれに対するイザヤ、夜回りの答えは、朝が来また夜も来る、尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよいって、非常にそっけない言葉を言ってます。朝が来るよ、つまりアッシリアの脅威はなくなるよ、けれどもまた夜来るよって、これがエレミア書を読むとよくわかりますが、今エレミア書私勉強してるんですけども、完璧な破壊がやってきます。バビロンによる破壊ですですね。バビロンによってもうことごとく潰されてですね。そしてこの歴史を見ていくと、このオバデヤ書っていうのがですね、エドムに対する予言です。 覚えておいてくださいね。 あとエドムって覚えてますか。ヤコブのお兄さんエサウの子孫ですね。ですからエドムはですね、いつも兄弟であるイスラエルを憎んでいました。そしてことあるごとに攻めて、そしてイスラエルが苦境に立たされたり滅ぼされたりしたときに彼らは喜んでですね、そして、本当にいじめていくというところを通っていきましたが、エドムに対してはですね、神様はもうあなたは民として滅びるという、予言を行っておられます。これがエレミア書に書いてあって、オバデア書を読むとですねあります。で、実際に歴史を紐解くとですね、そのバビロンが滅んだ後に今度はペルシア帝国の後にイスラエル人、ユダヤ人たちがエルサレムに戻ってきて、そしてギリシャ時代の時にハスモン朝が始まりました。あのマッテア家っていうですね、あの勇士たちがこのギリシャのアンティオコスエピパネスに戦ってですね、そして勝っていって、でハスモン朝が始まったんですけども、その時に彼らをですね、この強制的にユダヤ教に改宗させました。もう小さくてもう本当に弱い人たちになってたんですけれども、でそのイドマヤ人と呼ばれます。だからでそのイドマヤ人はの中にあのヘロデ王がいるんです。ヘロデ大王ですね、末裔です、エドムのヘロデ。でその後はもう全然いなくなりました。いなくなりました、まあ、そういう風になっています。ですから彼らはですね、このアッシリアがいつ終わるんだということを聞いたんですけれども、イザヤはもうなんていうの、そっけなくこうなんですか、バイバイという感じでですねやってるわけなんですけれども、なぜかって言ったら、もう動機があまりにも不純なんです。神様を求めるとかそういう問題ではなくてですね、もう全然態度を変えないんですね彼らは。それを新約聖書でも見ることができますけれども、ヘロデ、王がですね、あの大王ではなくてその息子でしたっけか、彼があのイエス様が十字架にこの判決を受け、十字架につけろとこのユダヤ人がですね要求したときに、ピラトがガリラヤ出身だということで分かったから、このヘロデの方にですね送ったんですよね。そして本当にイエス様について興味があったと、でいろいろ聞いたんですけど、どうでした、イエス様は答えられましたか。一切答えてないんです。でイエス様はヘロデのことをあのキツネと読みました。キツネで女性名詞で、非常にかなりきつい言葉です。かなりきつい言葉で言ってます。言葉を全く持ってらっしゃらなかったんです、イエス様は。ヘロデに対してはそれだけ俗的な人間、あのエサウが俗的なものでしたけれども、俗的な人間だったんですね。ですから言葉がないんですよ、これだけ。一節に11節12節で終わっちゃうというですね、これもある意味で世の姿でありますよね。なんかこのキリスト教にとっつかってこうなんだかこうやっても、なんか全然その信じるとかそういう求める気は全くないという状態ですね。では次に13節です。アラビアに対する宣告。デダン人の大将よ、アラビアの林に宿れ。テマの地の住民よ、乾いている者にあって水をやれ。逃れてきた者にパンを与えてやれ。彼らは剣や抜き身の剣から、張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだからとあります。アラビアはそのエドムの南ですね、まさにアラビア半島ですよ。あそこですね、アラビアのロレンスとかなんかいろいろ出てきますけど、あのアラビアの何ですか、あの、魔法のなんだかとかいろいろありますけども、あのアラビアですよね。イシュマエルの子孫です。ですか、イシュマエルの子孫です。で彼らは遊牧民です、ベドウィンですよ。だから非常に、この独立した、もうあの独立独歩の、生活を歩んでいました。ある映画を見たときに、あのそのサウジアラビアを想定した国のですね王子が、そこで車でこう走ってるにもかかわらず彼らが泊まるんですね。なぜかって言ったら、そのベドウィン の人たちが、あの 羊飼いがですね歩いてるから、彼らはもうあのもう自分たちの世界しかないわけですね。車が来ようが何があろうが、そのもうあのマイペースで全然自分を乱さないというですね、そういう文化の人たちです、ね、で その人たちはやっぱり誇りを持ってるんですよ。このプライドがあるわけですよね、自分たちでやってると。けれども今アッシリアと戦って負けてですね、戻ってきた人たちに対して彼らに水をやれ、パンを与えなさいということを予言しているわけなんですね。で次に16節、誠に主は私にこうおせられる、雇い人の年期のようにもう1年のうちにケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで残ったいてたちの数は少なくなる、イスラエルの神主が告げられたのだ。ここで注目したいのはもう1年のうちにですね、この最後通帳ですね、期限が定められているんだよということです。で私たちも神様の恵みの時というのは期限があるんだよということを知る必要がありますね。いつまでも続くのではない、だから恵みの日に、救いの日、その時に主を受け入れなさいということをパウロが第二コリントのところで話しているわけです。そしてあとはイスラエルの神と言ってます、ね、主がつけられた。もうイスラエルの神なんか私には関係がない、そうではないんです。イスラエルの神なんですが告げられたのだ。日本人がキリスト教の神とは関係がない、違います。キリストの神にの主権の中に入ってるわけなんです。仏教の国であろうが、共産国であろうが、イスラムの国であろうが、そこの神であり主はイエス・キリストなわけなんですね。で他のイエス様を信じていない人もキリスト教は関係ないですね。私には関係ない、関係があるわけです。イスラエルの神主が告げられたのだ。はい、それで次いきます。22章ですが、幻の谷に対する宣告。ここも不思議な、ちょっと不気味な、ちょっとね感触も得る表現になってますが、これエルサレムのことです。エルサレムは谷の中にある町です。山々、3つの谷があります。これもですね、いつも地図で調べて見てくださいね。何回も何回も見て初めて分かるんです。これ1回見て分からないんですね。旧約の時代、こういう風にありますですね。そしたらオリーブ山というのは必ず東にあるということを知っておいてくださいですね。ですか、オリーブ山、ね、ここからイエス様がエルサレムに入場されたことを覚えてらっしゃいますよね。でゲッセマネの園もこのオリーブ山にあります ですね。でオリーブ山があって、そしてここがだからこの間にケデロンの谷というのがあります。でそしてこのダビデの町があって、そして上の方に神殿の丘があって ですね。でこの間にですね、今これエルサレムの一つの町になってるんですけど、実は今イスラエル行ってもエルサレム行ってもですね、うん、わかります。こう上がっ、嘆きの壁からですね、こうユダヤ人地区のこう中心部に行くにはですね、こう階段登んなきゃいけないんですけれども、谷になってるんですね。そう、実はでそれがここに書いてあるですね、チロペオンの谷というのがあります。で南側にヒノムの谷というのがあります。ですか、だからヒノムの谷とケデロの谷は必ず覚えてください。ケデロの谷はオリーブ山と神殿の丘を挟む谷です。でここからイエス様が神殿をご覧になられて、弟子たちにこの石が、こう積まれたまま残されることはないんだよと、その神殿がですね、こうよく見える東門からですね、こう神殿に入るわけですけれども、よく見えるところからイエス様はお語りになったんですね。だからここに、このケデロの谷があります。そしてヒノムの谷、ここが有名なのはですね、イスラエルの民がここで赤ん坊を、この偶像の神々に火の中を通らせて捧げたというところで、あとは、このゴミの焼却所になっていて、絶えず火がそこで燃えていたところなんです。でこれがギリシャ語でゲヘナです。わかりますか、地獄ですよね、でこれがこの今綺麗な公園になってますね。ユダヤ人って何でも緑植えてこう綺麗にしちゃうんですけれども、本当綺麗になってますよ今は公園で。でも昔は本当に汚いところだ、火が燃えているところだったんですが、でそれでご覧のように谷ですね。で幻って何なのか、 一言で言ったら、御言葉がこのエルサレムについてたくさん語られているよっていうことです。たくさん神様の啓示が与えられて、エルサレムがどうなるか、エルサレムがどういうものか、エルサレムがしなければいけないこと、それがですね、もうここの町を中心にうわーっと語られているわけですよ。にもかかわらず、これは一体どうしたことかと言ってるわけです。お前たちは皆屋根に登って喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よってあります。神様の予言があるにもかかわらず、先ほどのバビロンと同じように、この世の楽しみで、この喧騒に満ちているということですね。で、屋根に登ってとありますけども、屋根平らになってます。今でも旧市街ですね、屋根平らですけど、そこでいろんなこの活動するんですね。喋ってみたり、まあ、ゲームをしてみたりですね。で、まあ、お酒も飲んでたでしょうね、おそらくね。そして、このおごっていたということでありますよ。ちょっと思い出してください。ここ諸国への予言でしょ。にもかかわらずエルサレムがその中に入っちゃってるんです。つまり神様の都にもかかわらず世の中と同じように生きてた。物質主義の中に入っていたんだ。私たちに対する大きな警告です。ですね。そしてお前たちのうちの殺された者たちは剣で刺し殺されたのでもなく、戦死したのでもない。お前たちの首領たちはこぞって逃げた。彼らは弓を引かないうちに捕らえられ、お前たちのうちの見つけられた者も遠くへ逃げる前に皆捕らえられたと。この殺されたので勇敢に戦ったのではなく逃げたと。指導者で嫌な指導者ってこういう指導者ですよね。自分のことしか考えてない、自分の生活しか考えてない。そしていざとなったら逃げるけれども捕まっちゃうよという予言です。で、次に、それで私は言う、私から目をそらしてくれ、私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破壊のことで無理に私を慰めてくれるな。今イザヤがやはりこのエルサレムが破壊されてしまうその姿を見て、今度は私の民と言っています。自分の同胞の民、それがこのようになってしまう。5節、なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日は万軍の神主から来るからだ。幻の谷では城壁の崩壊、山への叫び。エラム、これエラムっていうのはこのバビロン、あのアシリアとかですね、まあ、バビロン、まあ、特にアシリアですね。もう地方のこと言ってますから、このペルシャのことではありませんね。ここではエラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを取った。で、お前の最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。わかりますか、先ほど見た谷のところに、その周りに、軍が包囲をしているんです。そして、こうしてユダの覆いは除かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。はい、ようやく気づきました。自分たちは危ないんだという危機を覚えたんです。さっきの喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よからですね、その覆いがですね、盲目にされていたものが、覆いが除かれたんですけれども、問題はですね、森の宮殿の武器に目を向けた。ソロモンが建てた宮殿の一つが森の宮殿と呼ばれていました。レバノンの杉の木によって作られていたのでそう呼ばれています。で、そこに非常に高価な金で作られた盾とかですね、そういうものが置いてあります。で、それに目をつけたんです。わかりますか、武器に向いたんですよ。神に向かないで。そしてお前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を取り壊して城壁を補強し、20の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかった。ここで、この家を壊して城壁を強した。そして今度は古い池の水を引いた。これを行ったのはヒゼキヤなんです。アッシリアの脅威にさらされていた時に、ヒゼキヤが、この外にある城壁の外にある祇園の泉ですね、でそれを 隠しました。外から汲み出すことができないようにしたんです。包囲に備えてですね、そのギホンの泉をこのアッシリアがですね使わないようにですねしたんです。そして自分たちが包囲をされているときに、降参するのは水の問題になっていきますから、それを地下を通らせて、そしてシロアムの池まで、エルサレムのダビデの町の南にありますが、シロアムの池といったら、イエス様が目が見えない人を治されたあそこの池ですよ、今もありますけれども、そこにこのトンネルを掘ってたんです。気持ちかった。私入ってですね、歩きました。30分ぐらいかかります。すごく細くてですね、アメリカ、それが終わった後夕食を一緒に取ったアメリカの人がですね、そこに入るって分かっていたので朝食は食べなかったと言ってましたけれども、私たちは V サインをしましたそんな心配は全然必要なかったんで、皆さんも簡単に通れますが、アメリカ人は大変ですねですね、でヒゼキヤ王は、このですね、ほんと砕かれて砕かれてですね、エジプトにも救援を呼んだんですけど、それもですねダメになってアッシリアに包囲されて、それで神様の前にですね、衣を裂いて、心も裂いてですね、祈ったんですよ。そしてイゼキヤが神様の言葉を伝えて、その周りにいる18万5千人のこのアッシリア軍を倒すことを約束してくださって、一夜にして主の使いがですね、撃った。そしたら全員が死んだんです。ということをしてくださったんですけれども、それが必ずしもですね、ユダの人たち全員にその神様への信仰が与えられていたわけではなくてですね、やはりそのような水であるとか、または武器であるものに頼って神様を向かなかったということなんです。それでもダメになったらどうなるか。本当は神に向けばいいのに、でもダメになったら、次をご覧ください。その日万軍の神主は泣け悲しめ頭を丸めて荒野をまとえと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し羊をほぐり肉を食らいブドウ酒を飲み、飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだからと言っている。わかりますかですね、自暴自棄になってるんですよ。もう終わりだと思って、どうせ明日は死ぬのだからですね。ヒットラーの最後の10日間というですね映画を見たんですけれども、その最後にヒットラーがですね死ぬところで、その周りにいる人たちがですね、このもう本当に、お酒を飲んで、乱交パーティーをですね、このしている姿も出てきますけれども、もう終わりが近いと分かってるから、そのようなことを行うんです。でも神様が求めてるのは、泣け悲しめ頭を丸めて荒野をまとえだったんですよ。本当に悲しんで泣いたら、神様は憐れみに豊かな方ですから、その時にでも直前にでも神様は完全に彼らの罪を拭い去ってくださって、そしてアッシリアから救い出してくださる、バビロンから救い出してくださるということを行ってくださるはずなんです。にもかかわらず彼らはそのようになった。いつまでも物質に頼っていたですね。最初は武器、そして水、それからここでは、食べ物ですね、快楽ですよ。それに頼っていた姿を見ることができるわけなんです。いつになったら分かるんだいというメッセージですね。で、どうでしょうか、私たちの、個人的な生活もそうですけど、日本という国を見てですね、いろんなことが起こっていますですね。日本だけじゃなくて世界、例えば新型インフルエンザであるとか、いろんなことが起こって、金融恐慌であるとかですね、いろんなことが起こって、いつになったら気づくのかというメッセージなんです。で、日本はかつて侵略されました。侵略されてないですね、実際にはされてないですが、原爆が落とされましたですね。いろんな意味で神様はこの私に向きなさいというメッセージを送っておられるんですよ。おられるんです。で、私たちの生活でもいろんなことが起こって、なんて私はこんなひどい目に遭ってるんだ、神様がそれをされてるんですよ。それをされてるんですよ。神の証拠なんかないじゃないか。神が存在する証拠なんかあるんですよ、もうすでに。いつになったら分かるんだ、あなたたちが滅びなかったら分からないのかというメッセージなんです。だから次に 14節で、そこで万軍の主は私の耳を開かれた。この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されない。万軍の神主は仰せられた。死なないとわからないね、あなた方は、っていう意味なんですね。で、万軍の神はこう仰せられる。次にですね、対照的な二人の、この王の側近が出てきます。一人がシェブナです。でもう一人が20節に出てくるエルヤキムです。でどちらもアッシリアに取り包囲されていた時に、この、名前忘れたな、ね、ちょっと待ってくださいね。セナケリブ王がこう攻めてきている時にですね、話していたのが、ラブシャケですね。その軍隊の長ですけれども、ラブシャケがですね、この城壁のところに、スコパス山っていうところからですね、この眺めて、そして城壁のところに立っている、閣僚たちに対してですね、脅しの言葉を、文句を言ったんですね。これ36章に出てますけれども、でそこにですね、エルヤキムが出てきて、またシェブナも出てきます。で、2人の生活が非常に対照的です。見てください。まずシェブナ。さあ、宮廷を司るあの執事シェブナのところに行け。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高きところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで。わかります？自分の名誉、もうそのことしか考えてないんですよ。自分のことしか考えてないんです。でも、ああマスラ王よ、主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたをマリのようにくるくる丸めて広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで、主人の家の恥さらしよ。だからあなたの誇ったキャデラックもそこで、とかって言いたくなりますけども、わかりますか？そういう意味です。ここで言ってるのはね、あのどんなことをやっていても、あなたは捕虜の民として、そして死んでいくよということで、引きずり下ろすよということですね。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろす。そしてその日、私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。という国に、エルヤキムがしもべ、忠実、その忠実さによって彼がシェブナの地位につくんだよという予言がここに書いてあるわけなんですね。シェブナはこの世の中に生きてしまった人です。自分の名誉のためです。この幻の谷エルサレムを象徴するかのような人ですけれども、その中においてもエルヤキムは忠実に神様に仕えていた人です。どうか皆さん、忠実なに生きるということを忘れないでくださいですか。どんなに今自分の状況がもどかしかったにせよですね、小さいものに見えたにせよ、理想とは違うなっていうことに思えたにせよ、今神様に与えられているところに従って、召されたところに従って忠実に生きてください。日々イエス様と交わり、そしてイエス様から言われたことを行い、その淡々としたその一日一日を大事にしてください。イエス様がそのような方でした。神の子であるにもかかわらず人の姿を取られて、そして十字架の道、そして復活へと至り、そしてあらゆる名に勝る名を与えられました。私たちも同じですね。このエルヤキムと同じです。そして、私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。22節、彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。つまりその門の戸を与えられることによって権威が与えられる。そのダビデの家、またエルサレムに対する全権が与えられるということをここで表しています。でここが黙示録の 3章に出てくるフィラデルフィア にある教会に対する言葉としても語られていてですね、そこにもこのように、書いてあります。私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであると。そして、ちょっと飛ばして、私はこうする、見よ、彼らをあなたの足、あ、ちょっと待ってくださいね。そうですね、そういうふうに報いを与えるということが書いてあります。で、少しばかりの力があって、私の名を否まなかった。皆さんの力が、私の力が少しばかりなんですよ。でも少しばかりでいいんですよ。イエス様の名を否まなかったら大きな報いが私たちに与えられる。フィラデルフィアの教会の人たちはですね、私の神の聖女の柱とすると。そして彼はもはや決して外に出ていくことはない、神の都から出ていくことはないという報いが与えられるんだよということであります。そして23節に戻ります。22章、私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も、蜂の類からすべての壺の類に至るまでとありますね。この釘というのは何かといったら、この神殿にですね、釘が打たれて、この神殿で使われる祭具、用具を、それをかけます。そのことを言っています。だからそれを象徴として、このすべての栄光がこのエルヤキムにかけられるんだよというふうに言っているわけなんです。で、これは同時に先ほどのフィラデルフィアにたの教会に対するイエス様の言葉にはあるんですけれども、これがまさにご自分メシアのことを話しています。キリストのことも予言している、予表しているエルヤキムのことを話しながら、実はメシア予言なんです。ここはイエス様がダビデの家の釘となられる、そして全てのものがだイエス様に寄りかかるんだという予言になっているわけなんです。そして25節、その日万軍の主の御告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊される。主が語られたのだ。最終的にエルサレムが滅ぼされます。けれどもそれだけではなくて、ここの釘をイエス様というふうに解釈するとですね、イエス様も抜かれました。エルサレムから出されて木の上にかけられて死なれましたよね。十字架の上に死なれました。そのこともここで予表しているわけなんですね。すごいですね。聖書というのは本当にキリストの予言でいっぱいです。で、ある出来事の中でこのようにして出てくるんですね。だからユダヤ人の学者たちはですね、メシアが来るということをいつも研究し待っていたわけなんですね。で、23章、ざっといきますね、ちょっともう時間が結構来てますけれども、ツロに対する宣告です。はい、ツロはどこですか？今のツロと言ったらレバノンです。私が去年の夏イスラエル旅行に行った時ですね、ちょっと仲良くしたご夫婦がいて、ちょっと色黒なですね、おばあさんがいたんですが、レバノン2世の方でしたですね。で、ずっと前にレバノンに行ったことがあって、戦争が起こる前はとっても綺麗なところだった。国旗もですね、杉の木になってるんですね。本当に今はもう本当にもう内乱が続く大変なところでありますが、とても綺麗なところです。で、そこに、今でもですね、遺跡があります。半島になってるんですが、こうですね、タイヤ、ツロ、英語ではタイヤですね、あります。で、実はそこは半島ではなかったんです。瓦礫とかそういうもので積み上げられて、本当はこの沖にある一つの島だったんですけれども、その間がいわゆる埋め立てられたんです。ある時にアレキサンダー大王がそっちの島に移った鶴の住民を倒すために何をしたかといったら埋め立てたんです。 そして攻め取ったということが起こり、これはゼカリア書に詳しく書かれているし、エゼキエル書はですね、あまりにも細かく正確に書かれているので、アレキサンダー大王はその予言を見てやったのではないかというふうに疑う人が出てくるぐらい非常に面白い予言が書かれています。で、今ここにも、はい、ここというかイザヤ書にもありますが、アッシリアに倒されました。まずツロは、でもアッシリアが自身が倒れたことによってツロは回復します。で、今度はバビロンに倒されます。でも今バビロンが倒されるときにバビロンが包囲したんですけれども、その間にですね、彼らは移っていったんです、その島に。で、バビロンが攻め入ったときにはもう何も残ってないという、バビロンは屈辱的な、勝利を得ましたですね。けれども最後にこのギリシャ帝国のときに、このツロが本当に完全に破壊されるという道を通りますけれども、ツロはですね、非常に古い古代都市です。カナン人の町です。フェニキア人ってご存知ですか？聞いたことあると思いますね。世界史の中で非常に古いです。で、彼らの土地というのは非常に小さいんですが、もう巨大な莫大な富を得ていました。都市国家ですね。そして地中海をこの舞台にしてですね、その地中海の周りに植民土地を都市をたくさん作って、そして貿易、世界貿易を行ったんです。それで莫大な富がたまりました。まあ、クウェートみたいなもんですね。すごい土地は小さいけれども石油があるということで、もうこう世界を相手にしてこうやっている、まあ今の石油大国、またはそうですね、そんな感じですね。そういう国だったわけなんです。そのツロが破壊されていく様子を私たちは今から見ます。ツロに対する宣告、タルシシュの船を泣きわめけ、ツロは荒らされて家も港もなくなったとキティムの地から彼らに示されたのだ。キティムというのが、島が地中海に浮かぶ島ですね。クレテです。クレテじゃない、キプロスですね。キプロス確か、キプロスですね、確か。キプロスの方です。で、タルシシュとあります。タルシシュで思い出すのはヨナ書ですね。タルシシュに向かった船ってありますか。主に2つの可能性があるんですけども、まあおそらくはスペインの方ですね。あとイギリスだっていう人もいます、まあ、いずれにしても、まあ、本当に地の果てと言われているところ で鉱山があって、そしてその金が採掘されるというようなところです。でそっちの方で泣きわめけということですね。海辺の住民ももだせ、海を渡るシドンの商人はあなたを富ませていた。大海によってシホルの穀物、ナイルの刈り入れがあなたの収穫となり、あなたは諸国と商いをしていた。わかりますね。そのエジプト、大国のエジプトと商いをしていたんです。それで莫大な富を得ていました。シドンよ、これさっきシドンってありますけど、これツロの上の町です。いつもセットになって語られます。ちょうどソドムとゴモラと同じように、ゴモラも一緒につきますよね。と同じようにこのシドンもそうです。シドンよ、恥を見よと海が言う。海の砦がこう言っている。私は海の苦しみをせず、子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。エジプトがこのツロの噂を聞いたならひどく苦しみを。ツロが壊されることによってエジプトも損害を得るので、ああと悲しんでるわけです。そしてここで、私は海の苦しみをしていないと。ここも黙示録の18章、先ほどの、バビロンが滅ぶ予言のところで似たような表現があるんですね。こう書いてあります。私は女王の座についているものであり、やもめではないから悲しみを知らない。皆さん、自由になりたいと思うことはありますか？このいろんな関係からですね、夫から解放されたい、息子から解放されたい、この職場から解放されたいですね、税金から解放されたい、王様になりたいと思うことありますよね。でその姿ですよ、ここ。苦しみがない、いわゆる他のものに服従しない生活なわけなんです。でこれ具体的にはツロは何もしないでも富がどんどんどんどんこう蓄積されていくわけですよね。何もしなくてもいいです。で女王です。王様っていうのはですね、いくら裕福な生活しても一応仕事やってますよね。女 の女がですね、やっぱり一番何もしないで富を楽しめる立場にいますよね。それをこうある意味で描いてるんですよね。で、私たちはこれエペソ書などを読むとですね、クリスチャンって服従する生活なんですね。いろんな関係があります。夫と妻の関係ですね、親子の関係、職場の関係ありますけれども、こう書いてます。キリストを恐れたとんで互いに従いなさい、これ服従しなさいとも訳せます。いつも私たちは誰かに対して報告責任というか、その服従してって、そして従わせていくというその関係の中に生きていき、そしてその中でキリスト者としての証を立てていくことができる、従うからこそやっていくことができるわけなんですよね。で、それから免れたいと思うとどうなるかって言ったら、このシドン、スローになるわけなんです。何もやらなくても。で、これが私たちの誘惑ですね。いや、もう解放されたい、ね、これから私一人でエンジョイして個人の世界をですね、けれどもそうではないんだよということです。で、次に6節、海辺の住民をタルシシへ渡り泣きわめけ、これがあなた方のおごった町なのか、その怒りは古く、その足を遠くに運んで移住したもの。今ツロの町が滅ぼされているので彼ら避難してるんですね、タルシシに。そして誰が王冠をいただくツロに対してこれを図ったのか、その商人は、君主たち、そのアキュードは世界で最も尊われていたのに、万軍の主がそれを図り、そのすべての麗しい誇りを汚し、すべて世界で最も尊われているものを癒しめられた。大事ですね。誰がやったんだ、万軍の主が行われたんだ。で、私たちもそのような見方で世界を見なければいけません。あらゆるものを見ていかなければいけません。なんで起こったのか、主が行われたんです。主が行われたんです。主は悪を生み出す方ではありません。けれども、そのようなことを神様は完全に掌握されているということです。そしてタルシシの娘よ、ナイル川のように自分の国にあふれよ、だがこれをもうこれを制する者がいない。主は御手を海の上に伸ばし王国をおののかせた。主は命令を下してカナンの砦を滅ぼした。そして仰せられた、もう二度と小躍りして喜ぶな、虐げられた乙女シドンの娘よ、立ってキティムに渡れ、そこでもあなたは休めない。見よ、カルデア人の国よ、この民はもういない。アシリア人がこれをアラノの獣の住むところにした。彼らは櫓を建ててその宮殿をかすめ、そこを廃墟にした。カルデア人というのはバビロンのことですね。で、タルシシの船よ、泣きわめけ、あなた方の砦が荒らされたからだ。貿易を行ってますから船も損害を得ているわけですね。これも黙示録の18章にバビロンで出てきますけれども、船の船夫たちが嘆き悲しんでるので、その日になるとツロは一人の王の年代の70年の間忘れられる。70年が終わってツロは遊女の歌のようになる。この70年が何かっていうことでよくわからないんですが、おそらくはアッシリアによって攻められた後で、アッシリアが滅んで一時的にツロが独立を果たすことができました。そのことを言ってるんだと思われます。で、遊女の歌のようになると、たてごとを取り町を巡れ、忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために。これ何だか分かりますか。おばあさんになっちゃったんです、ね、それで誰も、この自分を買ってくれる客がいないんですよ。それで、このもっとうまく弾いてですね、来てってこう言ってるわけなんですですね。で、70年が経つと主はツロを顧みられるので、彼女は再び遊女の報酬を得、地のすべての王国と印行を行うけれどもですね、次見てください。その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるからだ。面白いですね。ここはですね、ツロが究極的に神の宮のために用いられることを絵面書を見ると分かるんですね。この絵面書はですね、 バビロンの捕囚の後にエルサレムに戻ってきたユダヤ人たちが神殿を建て直しましたけれども、まあ、そこで、3章の7節にですね、その労働者にツロとシドンから来た人々が書かれています。だから富が神殿建設のために用いられていくというですね、ことが言えるんですね。でこれがイエス様が戻ってこられて神の国が建てられた時も、この世にある富は全て主の栄光のために携え上られていくという、その、いろんなところに書かれている予言の意味でもあるわけなんですね。そして私たちはこの言葉をもって世と共になりなさいというイエス様の言葉を知る必要があります。ですね、不正の管理人のことを思い出しますか。この世不正の管理人がこれほどずる賢くですね動いたけれども、神の子はどうなのかということをイエス様は聞かれてですね、つまり私たちがこの世の富を持って神の栄光のために用いていくというですね、ことを、言っているわけなんですね。イエス様はこの世にある富をもですね、それはそれ自体が汚れたものではありませんですか。神様の栄光のために用いていきなさいということであります。そして最終的にこの世の富はキリストのものになるんだ、神の国のものになるんだという希望も忘れないでください。ということで終わります。でお祈りします。天のお父様、感謝いたします。本当にありがとうございました。私たちがこの世について学ぶことができました。世のありさまは過ぎ去るからですと、あなたは言われます。そしてこの世とこの世の欲は過ぎ去るけれども、神の御心を行う者が長らえるともあなたが言われました。天のお父様、本当にこの世の中に生きていて、この世の富に対してどのような態度で臨まなければいけないかを教えてくださって感謝いたします。今日語られた言葉、本当にあなたが一人一人に語ってくださった言葉を、本当に忘れることなくこの一週間も歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。